説教、目を覚ましていなさい。しばし牧師です。
先週は月曜日から水曜日までキリスト教福連盟の講習会に参加してまいりました。講習会の後、一緒に出席したこの講習会に参加した棚橋副牧師、板倉副院長、佐藤先生、佐々木先生と一緒に、仙台の教団が地域支援をしているエマを、笹屋敷で、ボランティアの活動をいたしました。2日間でありますが、ボランティアをいたしました。農家のハウスの中で、キュウリやトマトの収穫の後の枯れた枝などを取り去る作業、さらにまた草取りなどの作業をいたしました。また朝は避難所に行ってお茶の会にも参加いたしました。私がボランティアしたお家の方は2分遅れたら津波にやられていたと、その当時のことをお話しくださいました。とっさに2階に家族たちを挙げて、子どもたちを柱にロープで縛りつけた、そういうことで、津波から一発助かったという話をお聞きいたしました。しかし2年5ヶ月経った今頃疲れが出てきてしまった、妻はパニック症候群になってしまったと、2年5ヶ月が経って疲れが出てきたこと、精神的な痛み、拭えないものをうちに持っている、そういう話もお聞きしたわけであります。避難所のお茶の会ではもう傍らに座っている以外になかったのですが、しかしまた同時にそこに座っているということがとっても大切だということも言いました。ちょっと顔を上げるんですが、すぐにうつむいてしまう、考え込んでしまう、そういうお年寄りのそばに座っていたわけでありますが、家族が夏休みで戻ってきた、子供夫婦が戻ってきた、津波にあって自分を助けようとして津波で命を失ってしまったとか、本当にご家族の犠牲、そういう痛みを必死に背負っていらっしゃる方々にのそばに、もう本当に座り以外はないんですが、その座り続けるということも大切な技だということを知らされてまいりました。しょうがないということをおっしゃいましたが、しょうがないというのは諦めるがいないということではなくて、漁師として海から1キロのところに住んでいた、家が流された、それはしょうがない、それは大自然の中の恵みによって生かされてきた、またその大自然は特に想定外の破壊をもたらす、しょうがない、自然の中で生きていること、生かされていること、そこで起こってくること、もうそれはしょうがない、諦めっていうのも、そのような自然の中に生きるものの姿をしょうがないという言葉で聞かされる思いがいたしました。実際に現在農家の方々は思いがけない収穫の中にあります。津波によってもたらされたものが土壌を肥沃にした、また漁師さんたちは思いがけない豊漁、それはまた海が栄養たっぷりの海になった、それは自然がもたらす恵みであります。でそのような中でボランティアをしながら、ありがとう、そして感謝、ありがとうという感謝の言葉と希望という言葉が据えられた垂れ幕をいろんなところで 見ることができました。廃校になる学校にもありがとうございます。またそして希望という言葉が添えられた垂れ幕がつけられておりました。大災害は希望を打ち砕きます。生活を支えてくれた家族や仲間を奪い、生きる力であったものを破壊します。そういうふうなことを経験したそこでの希望、打ち砕かれてしまったその中から示される希望とは一体どのようなものであるか、それは被災地の方々の大きな課題であります。そして私たちはこの希望ということについて今日の聖書から教えられます。目を覚ましていなさいという言葉が響くわけであります。目を覚ましているということが実は希望につながり、目を覚ましていることが希望を失わないで生きることになる。どんな苦悩の中にあっても希望を失わないで生きることになる。そのことが今日の聖書から教えられることであります。35節を見ていただきますと、腰に帯を締め灯火を灯していなさい。主人が婚宴から帰ってきて戸を叩くときすぐに開けようと待っている人のようにしなさいと、このような言葉が示されています。ここでは主人がいるんだということがメッセージとして響くわけであります。私たちの世界に主人がいるということがまず示されるわけであります。この主人が婚宴に行った、私たちのこの時代、日本の社会では結婚式、婚宴は大体2時間ぐらいでしょうか。しかしこの当時は1週間婚宴が続くということがあったわけで、長いわけです。したがっていつ主人が帰ってくるかわからないということがあったようであります。その時に主人を待つ姿勢、いつ帰ってくるかわからないので腰に帯を締める、これは日本流に言うとたすきをかけると言ってよいかもしれません。働く姿勢であります。和服を着ている、そのところでたすきをかけて働く姿勢、これが腰に帯を締めるということであります。腰に帯を締めて働く、腰に帯を締めて戦いに行く、働く姿勢、戦う姿勢、それが腰を帯を締めるということで示されるわけであります。灯火を持って戸口に立って、そのところに立って主人がいつ帰ってもいいように、待っているしもべ、その姿勢がとっても大切だと教えてくるわけであります。主人が帰ってきたらすぐに戸を開けて主人のために働く姿勢、そのような姿勢を持つことが求められます。次に見ていきますと37節、この35節から36節、この帯を締めて、明かりを灯しています。主人は必ず帰ってくる、このことについて言えば、復活、イエス様が十字架に向かっていくそのところで、人が大いなる力を持って力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくる、このような言葉が示されています。イエス様が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくる、このことが十字架に向かうイエス様によって語られているわけであります。主イエスは十字架の道を歩まれます。全人類を救うために十字架の道を歩まれます。主イエスは十字架に貼り付けにされて殺されます。エリエリデマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てなのですかと言って主イエスは殺されていくわけであります。まさに三位一体の子なる神、子なる神が十字架に死んだ、 そこに神様の大いなる救いの御業があると示されてくるわけであります。キリスト教の歴史観は救済史であります。神の救済の歴史であります。歴史の中でさまざまな悲劇が起こるわけであります。災害や争いや戦争の悲劇の中に人々は苦しみながら生きざるを得ない、そういう悲しい歴史を繰り返している私たちの歴史。神様はこの苦しみから人間を解放したい、この悲劇から救われなければならない人間であること、そのことを深く強く受け止められ、救われなければならない人間を救うために神は働いてくださいました。何よりも神様から引き離されて罪の中に滅んでいくことがあってはならない、主イエスはエリエリレバサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見せになるんですかと十字架に死んでいくわけであります。人間の叫びでこれほど悲しい叫びはありません。神様に見捨てられて死んでいく、これほどの悲しみはありません。見捨てられて孤独の中に死んでいく、しかも悲劇の中に殺されていく、これほどの悲しみはないわけであります。人間の歴史の中でこのような叫びを叫んで死んだどれほどの者たちがいるだろうか。死はその叫びを叫んで十字架に死んで墓に納められた、死のお体を墓の中に横たえられる、そのイエス様はどんな悲惨、どんな悲劇の底にも十字架で死んだイエス様のお体が横たわっている、悲劇の底に十字架で死んだイエス様のお姿を見ることができる、実はそこから希望の世界が開かれると、聖書は新しいの救いを示してくるわけであります。悲劇の底に主イエスが死んでそのお体を横たえておられる、それを見つめるときにそこからよみがえられたイエス様、復活のイエス様、永遠の命の世界に導かれるイエス様の働き、神様の救いの御業をそこに見ることができるわけであります。主イエスはその絶望の底からよみがえられた、滅びと死の絶望の場、復活の喜びの場に変わっていくわけであります。人類の歴史の中に、苦難の中に、悲劇の中に、復活の希望の道が開かれていくことが示されます。そして終末へと歴史は流れていくわけであります。神は歴史の中で人間は救われねばならないことを示しながら、そして死と滅びの中に落ちていく人間を救い上げながら、終末へと神様の歴史が進んでいく、そしてその終わりは神様が支配しておられるわけであります。十字架で死んだ主イエスが復活してご自身を弟子たちに表されました。そして天に上げられました。この天に上げられた主イエス、この主イエスが再び来てくださって、その時に終末が起こる、人の子は大いなる力と栄光と帯びて天の雲に乗ってくると教えられます。この教えが今日の婚宴から帰る主人、この主人を待つしもべの話で語られていくわけであります。目を覚ましていなさいと語られます。37節を見ていただきますと、主人が帰ってきた時 目を覚ましているのを見られる。しもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めて、このしもべたちが、しもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくださってくれる。と、このように示されます。この37節は、思いがけない主人の姿が示されてくるわけであります。私たちのこの人生、この歴史の中には、主人がいてくださる。そしてこの主人を目を覚まして待つ。目を覚まして待つということはどういうことであるか、語られてくるわけであります。帯を締めて、給仕をする、すぐそのように帯を締めて、主人に仕える、そのように目を覚まして待ってなさいと語られるわけでありますが、目を覚まして待つということはどういうことであるか、私たちはこの出来事を通して教えられてくるわけであります。まず私たちの人生には主人がいてくださる。この主人はどういう主人であるか、そのことが今日の聖書で示されます。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見て見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めて、このしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。目を覚まして主人を待っている者を、主人が座る席に着かせて、主人自身が給仕をする。これが主人の姿として示されてくるわけであります。大きな喜びの世界に招かれるわけであります。主人のために帯を締めて使いよと待っていたら、主人は待っていたそのしもべを、主人が座る喜びの席、その席に着かせて給仕をしてくださる。これが主人だと示されてくるわけであります。歴史の中に働かれる神、私たちの主人がどういう形で私たちを救ってくださるか、またどのような喜びの世界に私たちを招いてくださるのか、この37節にはよく示されてくるわけであります。この主人が給仕をしてくださるということと関連して、ヨハネ福音書の13章のあの足を洗われるイエス様のお姿を思い起こすわけであります。弟子たちの足を洗われるイエス様、ヨハネ福音書の13章の1節から11節を見ていただきたいと思います。新旧約聖書の194ページであります。194ページ13章1節。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰に回された。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとって手拭いで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなた方は分かるまいが、後で分かるようになると言われた。ペトロが、私の足などを決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の変わりもないことになると答えられた。そこでシモン・ペトロが言った、主よ、足だけではなく手も頭も。イエスは言われた、すでに体を洗った者は全身清めだから、足だけ洗えばよい。 あなた方は清いだから皆清いわけではない。あなた方は清いのだがみんなが清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしているものが誰であるかを知っておられた。それでみんなが清いわけではないと言われたのである。まあ、この出来事があるわけであります。外に出かけますと足が汚れるわけであります。汚れた足をきれいにするのは洗うのはしもべの働きであります。主イエスは今弟子たちの足元にしゃがみ込んで弟子たち一人一人の足を洗われるわけであります。このことはイエス様が神様が私たちとどのように結びついてくださるのか、神様がイエス様が私たちのどこに結びついてくださるのか、そのことが示されるわけであります。すなわち足は人間の一番汚れるところ、人間の一番汚れるところに主イエスはつながってくださる。人間の一番汚れたところに主イエスはつながってくださる。罪を犯して汚れてしまう、その罪の一番汚いところにイエス様はつながってくださる。また私たちの弱さ、脆さ、苦しみの極限にあるそのところにイエス様はつながっていてくださる。イエス様の十字架の死はそのことを私たちに示してくださっているわけであります。したがってどんな苦しいことがあったとしても、どんな辛いことがあったとしても、罪の深みにおいてさえそこにイエス様がいてくださる。イエス様の死のお体がそこに横たわっている。イエス様はあなた方の弱さを担って死んだ、罪を担って死んでくださった。そのイエス様の死のお体が横たわっておられる。そこから復活の喜びの世界に導かれていくのであります。目を覚まして、このような主人がいてくださることを深く受け止める、この主人を見つめる、そこに私たちの希望があることを今日の聖書は私たちに示しているのであります。45節にはかなり厳しい言葉が示されます。しかしもしそのしもべが主人の帰りは遅れと思い、下男や女中を殴ったり食べたり飲んだり酔うようなことになるならば、そのしもべの主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、不注意なものだったと同じ目に遭わせると示されてくるわけであります。終末信仰というものが聖書にはあります。終末がなかなか来ない、主人はなかなか帰ってこられない、雲に乗ってこられない、そこで主人を疑う信仰が揺れ動くということがあったのであります。主人は帰ってこない、だから主人を忘れて傲慢な振る舞いをする、主人がいないかのような生活をする。それがどのような悲しいことになってしまうのか、45節は警告として私たちに示されてくるわけであります。神様の国で、永遠の命の世界で、イエス様が座る尊い席に私たちを招き、そこに座らせてくださる。神がイエス様が給仕をしてその私たちに仕えてくださる、そういう喜びの席に私たちは招かれている。目を覚まして、この主人がいてくださることを信じ抜くことができるならば、私たちの人生において希望が奪い取られることはない。どのような苦しい生活の中にあっても 私は希望を持ってこの主人の家に生きることができる。今日の御言葉から教えられるところであります。今日は聖餐式のある礼拝であります。天上の主の喜びの世界、そこで預かるイエス様の永遠の命の喜び、それを今私はこの礼拝において聖餐において深く受け止めることができる、そのことを感謝しながら聖餐の式に預かりたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に学ぶことができて感謝いたします。この歴史、それは救済の歴史であり、神様は災害、また争い、戦争、さまざまな人間の痛みをご自分の痛みとして背負って十字架に死んでくださいました。そのイエス様が私の歴史の中の苦難一つ一つの中に身を置いてくださり、そしてそこから復活の世界へと救い上げてくださる、そのことを成しながら週末へと歴史が流れています。完全な神様の救いをもたらしてくださる週末における喜び、そのことに心を向けながら死を来たりませんと祈りながら目を覚まして歩むことができますように導いてください。この越谷教会の礼拝に新しく来た方々、求道中の方々の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。